山本です。
村山です。
ノンです。
2本目の収録でございます。
2本目。
ああ花粉症ですよ
ね。
ひどいっす、ね、完全にね、うん、でまあでもね、もともとね、あの春花粉で、
うん、
秋花粉でアレルギー性鼻炎なので、
うん、
人生の4分の3ぐらい鼻が詰まってるんですよ。
でも鼻炎っぽいよね。
そう、基本的にね、匂いで味わったことがほとんどないの。
へえ。
あ、だからバカ舌だって言ってたの。
そう、多分それにも通じてると思う。匂いが分かってないのよ、正直で。分かってないことが分かってなかったの、これ。親がそこのところは全然相手にしなかったのよ、うん、
いよいよと。
そうそうそうそう、鼻が出るぐらいなんねと、見た目には電気っていうので全然行ってないの病院、
うんうんうん、
だからそれがおかしいもんだと思わなかったのよ、
うん、
みんなグズグズなんだろう、
うん、
なんかね、そうだから分かんないのよ、
うんうん、
鼻が何何。
いや今のグズグズさいいなと思って
そりゃそうですよ、
うん、
鼻水だけにグズグズですよ、うん、
最後なんだからビシッとしようよ。
決算ですからね広島に住むアラサー男、現在公開中の映画について話すだけ。3人の限界点を調べながらリスナーと一緒に成長しようという極めてドキュメンタリーチックな語り下ろしをお送りします。それが
ポッドキャストで使こうへい年度末総決算。
ちょっと言ってくださいよ。
言ってくださいよ。
いや言ったじゃんか、
今ブレス間違えたけ入れんかった。
あ
ーせーの、ポッドキャストで使こうへい年度末総決算。
ポッドキャストで塚公平。この番組はポッドキャストで捕まえての提供でお送りします。
言ったじゃない、うん、今日はですね、2011年度、10本目の収録をした直後ということでございまして、
うん、
今日はですね、2011年度に、評価評論をしたですね、
うん、
10本を振り返りつつ、
はい、
ランキングを改めて見直してみようという回になっております。
はい、
今日ですね、それぞれ3人が、まあ、今はこの2012年3月25日時点で、
うん、
自分が感じた、まあ、うん、映画のランキングですね、うん、
はい、
それをですね改めて発表して、やっぱここは違ったねというところがあれば、ね、微調整をかけていこうと思います。
今までグレーだったところをね。
そうだね、うん、まあ、最終的にその場で決めてましたから、その時の感情に流されてしまっている部分もあるかとは思いますので、うん、今日はですねそういったことをやってみたいと思います。最初にとりあえず今できてるあのベスト10を振り返ってみようか。
はい、
1位が大根仁志監督モテキ、2位がロマン・ポランスキー監督ゴーストライター、うん、3位ドリームワークス制作カンフーパンダ2、うん、4位、ゲイリー・マーシャル監督ニューイヤーズイブ、
うん、
5位ソノシオン監督秘密、6位三谷幸喜監督素敵な金縛り、うん、7位新藤兼人監督1枚のハガキ、8位パスカル・シュメイユ監督ハートブレイカー、うん、9位松本人志監督さや侍、
うん、
第10位映画ドラえもんとのび太の奇跡の島アニマルアドベンチャー、
うん、
という感じなんですけれども、
へい、
どう？もうこのまんまだったっていう人いるの？
いややっぱ違うしょ、
ね、やっぱ違うか、う
ん、変わります。
それぞれ今回宿題でですね、
うん、
はい、自分のマイベスト10を先に作っておりますので、
はい、
ちょっとそれを紹介しようと思うんですけど、はい、誰からいきましょうか。どうする？
じゃあ俺、
あ、どうさんいきますか。
一番下っ端の俺。
下っ端ちゃう、下っ端ちゃうわ。ドンさんからやってみたいと思います。10位から発表しましょうか。
10位から、
はい、
なんだろう。じゃあ10位、
映画ドラえもんのび太と奇跡の島アニマルアドベンチャー、
はい、
おー。
9位、さや侍。8位、一枚のハガキ。
お、
はい、7位、ハートブレイカー、
うん、はい、うん、見てないのに
見てない
見てないのに。
6位、カンフーパンダ。
おお、下がったね。ここだいぶ下がってるね。はい、はい、
5位、素敵な金縛り、
うん、
4位、ニューイヤーズイブ、
うん、
3位秘密、うん、2位ゴーストライター、1位モテキと。
おお、いうことになっておりますね、
うん、
一番ランクダウンしてるのは19、8はだからもう割と異論がないってことなんだ。
うん、 です。まあまあハートブレイカー
と。あ、ハートブレイカーと一枚のハガキがずれてるけれども。
そう、でも僕ハートブレイカー見てないからね。
まあそうだね。
下がったのがカンフーパンダ。
カンフーパンダ下がったよね。なんで？
好きなんだけどね。うん、いやもう見ねえなと。
ああ、うん、そういう意味。
うん。あ、今さっき俺行った時あれだったね。カンフーパンダ2ですね。2。
あ、そうですね。はい、2ですね。
で、素敵な金縛りはなんだかんだでもっかい見ても別に面白いんだろうなと思って。
秘密がすげえ上がってます
よね。秘密上がってんね。
秘密だってドンさん。
その時も3位だから俺。
あの時にコールした時に自分的には3位だった。俺は3位って言ってね。あ、そう。ニューイヤーズイブ。
うん。
がカンフーパンダより上に来たね。
上に来たね。
まあ、あの時にニューイヤーズイブは二度と見んっつうだよ。
ニューイヤーズイブね、素敵な映画だよね。
上がってる。あ、じわじわ来た。
熟成した。
あ、そう。そういうところがあっての、うん、カンフーパンダより上に来たってことね。
カンフーパンダより上に来たね。
あの時もカンフーパンダ2との比較論になったもんね。
カンフーパンダ2に関してだいぶ下駄を履かしてた感はあんだよね。やっぱね、出来がいいのと面白いのはまた別の話やんか、
う
ん、
はいはいはい、
うん、
そうですね。
出来がいいから落とせないっていう感じになってた、うん、自分の中でね。
ああ、はあはあ、
でずるずると3位にずっといた。あ、まあ、2位3位にずっといたという感じになっちゃってるわけですよ。そこはまあ洗い直してみると、
うん、
まあ面白いだけだったら他のも面白かったかなっていう。
なるほどね。
うん、出来ね、映画としての出来だったらゴーストライターとカンフーパンダが俺は双璧、
はいはい、
ちゃんとしてんなっていう、
技巧的な意味、
うん、見せんなっていう感じの。
なるほどね、
うん、
見てほしいボーダーどこですか。
そこはね6位。
6位まで、
うん、
はははは。
7位は見てないボーダーで
7位のハートブレイカーだけでしょ。
ここで7位以上って言ったらびっくりしますから、ね。うん、
見てないやろ。
6位以上は一応見てもがっかりはせんかなとは思う。
ドンちゃんはまあ割とあの映画の見方として、うん、映画イコールエンターテインメントっていう部分はあるから、うん、
ね、
うん、
エンターテイナー、
そうですね、そういう部分での評価っていう感じにはなんかちょっと分かる、腑に落ちる感じがするよね。うん、うんうん、
そうだね。まあ一番扱い難しいのは1枚のハガキなんだけどね。
そうか、だいぶ低いですね。だからまあ、
うん、
ワースト3は決まって一緒ですから、引っかかってはいるんだ。
うん、
1枚のハガキ自体が。
そうなんよね。
そこだな、それは。
ね、まあね。
なるほどね。
まあでも、サヤダムライとドラえもんはもう不動だよ。
19、
うん。
ワースト2、
うん、
ああ、そうですか。
サヤダムライのあの完成度の低さ。9位で切りたいぐらいだもんね。
ミルナボーダ
ー。そうそうそうそうそうそう。
はいはいはい。なるほどね。
うん、
あ、じゃあもう一本線を引くんだったら、
うん、
7、8で引くってことね。
そうそうそうそう。
はいはい。サヤ侍ドラえもんは論外だと。
論外。
こうちゃんいきますか。はい。
いきます。
はい、
10位。
はい。
映画ドラえもんのび太と奇跡の島アニマルアドベンチャー。
はい。
はい。
9位。サヤ侍。
はい。
8位。素敵な金縛り。
おお。
7位。ニューイヤーズイブ。
おお。
6位。カンフーパンダ2。
おお。
え？
5位ハートブレイカー。
おお。
おお。
4位一枚のハガキ。3位秘密。2位ゴーストライター。1位モテキということですね。
はい、だいぶ違いましたね。
あの、ね、トップ2とワースト2はビタイチ動いて
ない、ね。ビタイチ動いてない。
トップ3がドンさんと全く同じ。
あ、一緒だね。
うん、あ、モテキ、ゴーストライター、秘密、うん、トップ3がドンさんと一緒ということですね。はい、やはりですね、
このトップ10しかありえないですね。
お前やっぱ持ってきたよな。
上がってまいりました。4位、新藤兼人監督一枚のハガキ。
絶対なんかすると思ったよ。
一枚のハガキが好きなんですよ僕。
俺最悪お前が一枚の半径2位って言うと思ってたよ。
そこまで愚直じゃなかったね。一枚のハガキはですね、うん、やっぱ嫌いになれない、ね。僕これすごい肯定的な映画だと思います、思うんですよ、ポジティブな映画、
うんうんうん、
好きなんですよ、うん、その戦争があろうがなかろうが、うん、日常を続ける生命力のある人間の姿、うん、
あ、そういうのなんか好きだよね。なんか秘密のラストの時でも言ってたよね、うん、そういうことね。 次がハートブレイカーだけど
な。ハートブレイカーだね。お前高いね。
あの時にそんなに押してなかったよね。
まあ今日時点のランキングなんで、
うん、急上昇した。
なんかね、あ、僕全体的に言うと、うん、もう一回見てみてえなランキングにな
る。あ、そうなん
だ。あ、なるほどね。あ、それを踏まえた上で聞いた方がいいかもね。うんうんうん、はいはい。
ハートブレイカー僕もう一回見てもいいかなと、
ね。あ、そんなに
カンフーパンダ2よりかはもう一回見たいです
、ね。うん、うん。ニューイヤーズイブお前こき下ろすよね。
ニューイヤーズイブはそうですね、うん、やっぱりあ
んま鼻からなんか
好きになれないな、う
ん、ニューイヤーズイブはなんだっけ、もともとこうちゃんのセレクトで、
そうです、
こうちゃんがラブアクチュアリーっていう雰囲気の似た映画が好きだったと、はい、うんうん、だから多分それと頭の中で比較してる部分があるのかな、
あるかもしれないですね、うん、なんかあまりにもアメリカ的すぎたなっていう、うん、
あ、でもどうなん、そうなんだよね、
ラブアクチュアリーはイギリスなんですよ、
うん、
うん、あ、そうそうそう、トゥーハッピートゥーの何能天気って楽天的すぎる、
あ、
うん、
あ、
ね、そこ逆
風だなしとしてはあんまり好きになれない。
素敵な金縛りが結構低い、
笑うとこはたくさんあったんですけど、うん、やっぱ中井貴一が切られた切られてないっていうのが一番好きなんですけど、うん、
見てほしいボーダーは、
見てほしいボーダーが、5位以上ハートブレイカー以上です。
おお、
そうね、カンフーパンダ見ないって言ってたもんね、
うん、そうそう、ブレイカーをね見てどんなリアクションするのか気になりますけどね。あ、いいんじゃない、おしゃれでっていう
エスプリが聞いてね、
エスプリ
見てねえつ
みたいな気分の人とちょっと喋ってみたいですね。
そうね、どうでもいいボーダーは、
ミルナボーダーは、うん、でもドラえもん以下かな、10位。まだね、
そうですね、サヤ侍はいい、
サヤ侍入れます。
なんでなんだろうね、俺当初俺だけサヤ侍を一枚のハガキより上にしようとしてたんだよね、
うん、
俺はサヤ侍を一枚のハガキより上にしようとしてたんだよね、うん、
まあね、1回目の時のサヤ侍、あ、まあ0回、うん、第0回ポッドキャストにはしておりませんが、サヤ侍の時なんて、うん、否定してたわけじゃないもんね、
うん、僕とか絶賛してましたからね、
うん、ああ。
思わなかったでしょ、一枚のハガキがこんな上に来るとは。
いや、じゃあ俺は2位に選ぶかと思ってたんだって
。最後村山ということになります。
おい大将、まあ、とりあえずさらっと順位を言ってみようか。
言いましょうか。10位、映画ドラえもんのび太と奇跡の島アニマルアドベンチャー、
イエーイ、
いやー仲良しだな、
うん、9位、
うん、
素敵な金縛り、
おーっとー、
マジで、
はい、8位、
うん、
サヤ侍、
おー、
7位、
うん、
ハートブレイカー、
お
ー、6位秘密、
お
ー、5位、
うん、
一枚のハガキ、
お
ー、4位カンフーパンダ2、
お
ー、3位ゴーストライター
、お
ー、2位ニューイヤーズイブ、
お前も知って
た、1位モテキです。
なるほど、
はい、
なるほど、1位と10位は決まった感があるね、これでね、
うん、9位にちょっと物議を醸し出してしまいましたね。
なるほど、
そうだね、
うん、
2位はね、ある程度読めたけどね、
うん、
9位は読めなかったね、
うん、ちょっとごめんなさい、あのいただいたメールの中から、
お、はい、でも来てたの、メール
来てるんですよ、
うん、
あの一部ちょっと引用してみたいと思いまして、
そんなんあったんだね、
あるんですよ、
リスナーからの
リスナーからの投書がありますので、ちょっとそれをご紹介したいかと思います。ポドツカ湖の村山さん、ドンさん、山本さん、いつも楽しみにしています、うん、今回は総決算ということでコメントをしたためさせていただきました。
吉村したね、
吉村と申します。
吉村
さん、
やっぱり、
はい、この私が9位の素敵、9位を素敵な金縛りにしたのはちょっとこのメールにもしかしたら引っ張られてるのかもしれない、うん、でも俺はねすごい合点がいったんですよ、
うん、
ランキングについては素敵な金縛りをもっと下にしてもいいのではないでしょうか、うん、具体的に言ってしまえばさや侍より下でいいのではなかろうかと思いました、うん、素敵な金縛りは確かに面白かったです、うん、ですがそれは今思えば映画としてよりは単にショーとしての面白さだった気がします、うん、まず、村山さんもおっしゃっていた通りストーリー性が薄いです、う 深津絵里の成長という主軸はどこに行ったのかが不明、それを肯定的に使うならまだしも、一応は綺麗に終わりましたという感じがあるので、2回目に見た時の違和感はひどかったです。なぜかわからないけど吉村2回見てます。
こや
ぐちゃぐちゃのまま強制終了といった感じがあります。さや侍や松本作品によくあるぐちゃぐちゃ感とは似ても似つかぬもので、僕が松本作品を許せるのは、松本作品の本質が新しいプロットの原型だけを提示することが主目的であることだからですと、まあ、その後ちょっと説明をしてるんですけれども、ちょっと端折りますね。素敵な金縛りは三谷イコール文化人センスある人という評価を傘に来た商業映画以外の何者でもありません。
故郷の人
な。面白いんですよ、面白いんです。でも2回目全く響きませんでした。ということで素敵な金縛りをもっと下にしてくださいというふうにいただいております。
しっかりとしたメールですね。
はい、今のでもだいぶ端折りました。
うん。ま、暇やな。
でもね、言ってることはねすごく分かんないけど、
うん、
俺のそのこの2作品の捉え方として、
はいはい、
さや侍は昭和のテレビに対するノスタルジックだったりとか、
うんうん、
でその手法をそのまま映画に当てはめたらどういう映画が撮れるか、
うん、
っていうところだと思うよね。素敵な金縛りに関しては、
うん、
大筋は大雑把に作って、
はい、
その中に演劇的なコント的な、
うん、
そうだね、
笑いをどんだけ詰め込めるか、
うん、
っていうとこなわけよね、
うん、
俺の捉え方としては、
うんうん、
話の筋が見せたいわけじゃない、
うんうん、
とするとそこの引き合いに筋の拙さを出すのは間違いじゃないかと思う。
だからその、うん、さっきの話とも通じるんだけど、うん、ドンちゃんがやっぱり、まあ、そのエンターテインメント性っていうものを映画に主目的として置いてるっていうのも大事なところではあると思うんだよ、うん、見方としての、
そうだね、
そうそうそう、それは見方の違いなので別にそれを否定する気でも何でもないんだけど、うん、その素敵な金縛り表の時でも言ってたんだけど、うん、やっぱり草なぎ剛の下りが気に食わなくてしょうがないんですよ。
大きいですね、
で、あれはあくまでもストーリー性を紡ぐためのもんじゃないですか。うん、で、そこが結構長いので、
うん、
だからそこのだんだん見る気が失せてくるっていうのは、やはり映画として成功か失敗かというと失敗だなと思いました。
うん、
三谷作品としてネームブランドもある。それっていうと松本人志もネームブランドっていうものでいうと確固たるものがあって、三谷さん以上なんだよね、
うんうん、
でいう部分で言うとその2人とも傘をかぶってるっていうところでは一緒だと思うんだよ、
うん
うん、だけどさや侍の方が新たなものを生み出そうっていうチャレンジ精神には富んでると思ったの、
う
ん
う
ん、
そうですね。
それ俺いろいろ挟むとしたら、
うんうん、
そう思って作ったんだったら、
うん、
あのキャストはない。
まあね、ストーリーを紡ぐ精神とチャレンジ精神で言うと俺は素敵な金縛りよりは上なんかなと思ってしまったという話です。
うん、やっぱり大地さん秘密は結末嫌い、
ね、秘密は低いね、
うん、夢嫌い、
ね、夢嫌いがありますね。私はですね、はい、
花粉と夢が苦手でね。
そうだね、
一番長き上がってきましたねこれ。
一番のハガキはね、好きですよ。正直、
はい、
うん、結末とかもすげえ牧歌的な感じがするし好きだし、
うん
うん、ちょっと裏側のその新藤兼人監督の伝えたいことが最終的に取れたっていうと素敵じゃないですか。
ニューイヤーズイブ、
ニューイヤーズイブ、
うん、
いやもう好きです僕は、ニューイヤーズイブが。
本当ですか、
はい、
本当に心からそう思ってるんですか。
うん、やりすぎちゃってるぐらいの方が人には伝わるし、日本人がやれない感覚をやっぱアメリカ人は持ってるなという思いもあったり、それが似合うじゃない。ちなみに、うん、今3人出しましたけれども、
はい、うん、
これを
なんか発見しましたね。
いやこれを仮に割る算するとどういうランキングになるんだろうね。いやモテキの場合 1+1+1、
うん、
割る3にすると1じゃん、
うん、
ちょっとそれ出してみてもらってもいい。
あ、それで求めれるのか、
映画単位で見た時の平均順位が出れたらいいんじゃないの。
うん、
出したらいいんじゃない。ちょっとそれやってる間にちょっと別のメール紹介しましょうか、
はい、吉村くんじゃないやつ、
吉村から先に紹介しようか。いや好きだったポッドキャスト、
あ、聞きたい聞きたい
聞きたい、
私の一番好きな回、
間違いなくモテ機会です、うん、秀逸です。もうこの回はモテ機会にしてしまっても良いのではないでしょうか。どこが素晴らしいか、話の対立軸がしっかりしている、うん、かつ多面的で切り口も素晴らしいという点です、うん、手を握ると付き合えるの、手を握ると付き合えるのか否か、長澤まさみは悪なのか否か、うん、などを男子と女子、童貞男子と非童貞男子など、うん、ありとあらゆる男子心をくすぐる観点から語り下ろされ、うん、何度聞いても飽きない、そして童貞時代へのノスタルジーすら感じてしまう素晴らしさ、素晴らしいです、うん、ラジオ内で出てくる、うん、メンタル童貞、うん、メンタル処女、童貞メンタリスト、お母さんだけは話してもいい。
あれパンチラインだったね。
処女的であってほしい。そういう状況をうまいことやっているだけの能力を持っている。など表現の素晴らしさも合わせて、これは今後数年は超えることができない放送回ではないでしょうか。
マジか。1年目ぞ。
以上が私のコメントです。今後も楽しみに待っていますというふうにいただいております、うん、ありがとうございます、はいはい
は
い、吉村でした。
確かにね、モテ機会はね、俺らのテンションが
やっぱね、まあみんながいいって言ってたからね、うん、で語れる要素もたくさんあったので、
うんうんうん、これでも残念なのがリテイクなんだよね、
う
ん、
そうなんだよね、
1回目のテンションはやばかったもんね。
やばかったですもんね、
うん、もう1ついただいております。
おっす。
第1回1枚のハガキ参加者、サトシです。どんな風に書いていいのか分からなかったので、好きな回のベスト3にしてみました。お3位、秘密、うん、15分ぐらい聞いたところでもう1時間撮っていますとの発言があり、この回の収録が相当熱かったんだなと思い、そこからさらに引き込まれてしまいました。ゲストも多くて映画も重い内容、いろんな意味でポドツカコの中でもかなり重厚な回だと思っています。2位、モテキ、みんな絶賛で一番映画を見たくなった回でもあり、映画評からかなり離れた恋愛論もしくは同点論、同定論が印象的で一番聞き返しました。これを聞いてからみんなで会った時に童貞精神の話がしたくなり、この時期かなり雑談の種にさせてもらいました。1位、ニューイヤーズイブ。
そう、なんで全然覚えてないわ。
ただね、これね、ちょっと歪んでんだよ、うん、表を終えてランク付けのところからが抜群に面白かったです。へー、あー、太一さんが1位にして2人は割と低めのランク付け、太一さんが2人に自分の考えを熱く必死に語る中、ドンさんが寝そべりながらギャランドゥを触ってその話を聞いているという構図を想像しただけで僕の中ではダントツの1位です。
それだけで、そのくだりでえんだ。
PS で回を増すごとにタイトルコールがかっこよくなってますけど、これに関しては3人も我ながらかっこいいなと思っているんでしょうか。これからも楽しみにしておりますというふうにいただいております。ありがとうございます。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
そうか、なんか覚えてるのある。
あ、でも秘密会は俺喋ってたなあ、だいぶ切ってあるけど、
秘密会楽しかったな、
うん、秘密会楽しくあったよね。6人しゃべりだったけどね、うんうん、ちょっと聞きづらくはあるのかなと思いながらも、うん、はい、うん、ランキング出ました、
うん、
おい、
今までのランキングよりは、うん、しっくりきそうな感じはするね、わ、うんうん、かりました。じゃあこれで確定しましょう。
おい、
おお、
はい、改めてご紹介いたします。
はい、
第10位、見なくていい映画ドラえもんのび太と奇跡の島アニマルアドベンチャー。
はい、見なくていい、
9位、見なくていい、松本人志監督さや侍。
お、見なくていい、見なくていいよ。
8位、見たければ見るがいい、三谷幸喜監督素敵な金縛り。
好きにせい。
7位、見たければ見るがいい、パスカル・シュメイユ監督ハートブレイカー、うん、6位、見た方がいい、新藤兼人監督1枚のハガキ。5位、見た方がいい、ドリームワークス制作カンフーパンダ2、うん、第4位、見た方がいい、ゲイリー・マーシャル監督ニューイヤーズイブ、うん、第3位、見た方がいい、ソノシオン監督秘密、第2位、見た方がいい、ロマン・ポランスキー監督ゴーストライター。第1位、絶対見た方がいい、大根仁志監督モテキ、ということでございます。
大好き、
まあ、DVD 出ましたしね、
はい、ぜひモテキは、見てほしいということですので、
うん、そうだね
ということでございますので、ぜひともですねトップ3ぐらいは、うん、こうされた男は好きだと思うけどな、
うんうんうん、女の子があんまり好きじゃないと思うけどね、
そうだね、うん、女性の人はぜひあのニューイヤーズイブの方見ていただけるといいかなと思ったりします、
ね、あ、お子さんがおられる方はカムパンダ2、
あーいいですね、そうですね、
あと童貞はモテキ、
うん、そうですね、
誰かは1枚のハガキ誰だろうな
とね、アラカンの人たちです
アラカン歴、
多分これを聞いてるアラカンいないと思いますけど、
いやアラカンじゃないだろ、オーバーカン歴だろ、
オーバーカン歴かそうだね、いうことでございまして、うん、いよいよですね、新たなるステージへ、
うん、
セカンドステージ、
はい、
参りたいと思います、はい、唯一、思っていることといえば、
はい、
提供を外そうかなと思っているぐらいで
まあね、
まあ、
だ向こう更新しねえんだもん、
困ってますね、
次回からまた新たな評論となってまいります、
はい、
4月担当としては私と、4月7日から公開予定です、
うん、
アーティスト、
おお、それ気になってたんだよね、あのモノクロのやつでしょ、
そうアカデミー賞作品賞を取った映画で、サイレントです、
うん、へえ、
だから単純にもしかしたらその昔の映画好きな人たちが評価したがために取ってしまったアカデミー賞なのか、果たしていやいやいやいや、作品としてサイレントであるべき、モノクロであるべき映画として撮られているのか、ちょっとその辺か知りたいので、見たい映画でありますので、今回ですね私のチョイスは、アーティストにさせていただこうかと思います。今回いいんじゃないですか、ちょっと準レギュラーの人たちに迎合しすぎてドラえもんを選んだらですね、お寒いことになっちゃったので、鳴かず飛ばずでしたので、
迎合の仕方が間違って
ちょっと間違ってたちょっと振り切りすぎちゃったかなと思いますので、意外にサイレントパーティーの人もいるでしょうから、僕らの世代は、
う
ん、はい、僕は昔からチャップリンとか見てたので割とサイレント
にな
れて
る、チャップリンぐらいしか見たこと
ない、準レギュラーの参加お待ちしております、4月下旬かな、日はまた改めてブログで告知したいかと思います、これからもよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、それではお時間です、せーの、
ポッドキャストで塚公平、
ポッドキャストで塚公平、この番組はポッドキャストで捕まえての提供でお送りしました。